私たちは今日で6週目として第1回エルサレム公会議について見ています。パウロとバルナバが自分たちが共同牧会していたアンティオ教会で持ち上がった問題を解決するためにエルサレムの母教会を訪ねたことを契機として教会史で第1回エルサレム公会議と呼ばれる会議が招集されました。使徒と長老たちは言うまでもなく、クリスチャンであるならば誰でも参加できる最初の大規模な会議でした。会議の主題は、福音に接した異邦人クリスチャンは救いのための必須の前提条件として律法に従って割礼を受けるのが当然なのか、あるいはそうではないのかということでした。7節を見てみましょう。議論を重ねたということは、救いのための必須の前提条件として異邦人に対する割礼義務を主張する人々とその主張に反対する人々の間に長時間の激烈な論争が起こったという意味です。もう一度7節を見てみましょう。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り。このように第1回エルサレム公会議は、参加者が誰であっても誰の制裁も受けず、自由に自分の意思を述べることのできる民主的な会議でした。異邦人に対する割礼に頑強に固執するユダヤ人たちの主張を終わりまで傾聴した後、ついにペトロが立ち上がり、このように話しました。兄弟たち、あなた方もご存知の通り。ペトロが兄弟たち、あなた方と呼んだ人々は、エルサレム公会議に参加した今話しているペトロの目の前にいる人々のことです。全会衆の中の相当数は異邦人への割礼を主張する人々で、残りが異邦人の割礼に反対する人々でした。割礼を主張する人々と反対する人々が混ざり合っていました。ペトロは彼らに向かって、あなた方と呼びながら、あなた方もすべて知っていると言いました。一体エルサレムの使徒たちが何を知っているということでしょうか。神様がペトロ自身を道具として使われて、割礼を受けていないカイサリアの異邦人コルネリウスの一行を救った事実を、ペトロ自身と一緒に信仰生活をしているあなたたちもすでに全て知っているではないかという言葉でした。7節をもう一度ご覧ください。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神様、あなた方の間で私をお選びになりました。それは、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。ペトロはエルサレムの信徒たちにはっきりと言いました。割礼を受けていないカイサリアの異邦人、コルネリウス一行に述べ伝えるために、神様があなたたちの中から私を選ばれたことを、あなたたちも知っているではないかと。ペトロは第三者を指して言ったわけではありません。ある集団を指して言ったのでもありません。ペトロは自分自身、自分個人を指して、神様が私を選ばれたと言いました。8節から10節です。 人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。神様が私たちに聖霊を降らせ、私たちが神様の子供になったことを自ら証言してくださったように、割礼も受けていない異邦人コルネリウスの一行にも聖霊を注いでくださり、彼らが神様の子供になったことを私の目の前で生き生きと証言してくださった。ユダヤ人である私たちが割礼を行ったことで義人になったのか、肉体の割礼を千万回行うとしても神様の目には私たちは皆死ぬしかない醜悪な罪人ではないのか。私たちが罪の許しを受けて清らかになったのは、私たちが割礼を行ったからではなく、私たちのためにまず先に十字架の生贄になられたイエス・キリストを信じたがゆえに、イエス様の尊い血が私たちを清らかにしてくださったのではないのか。異邦人コルネリウスの一行がたとえ割礼は受けていなかったとはいえ、彼らもやはり彼らに望んだイエス・キリストを迎え入れたがゆえに、神様が彼らを私たちと同じように神様の清らかな子供として立てさせるのを、私は私の目ではっきりと確認した。このように神様はユダヤ人である私たちも異邦人である彼らにも何の差別もなく救いの恵みを与えてくださったのに、どうしてユダヤ人である私たちも十分に追い切れなかった律法の首輝きを神様が救った異邦人に負わせて、恐れ多くも神様を試みる犯罪を犯そうとするのか。ペトロの言葉はこんな意味でした。ここでパウロが咎めたあなた方は、今ペテロの前にいるエルサレムの信徒たちの中で救いの必須の前提条件として異邦人への割礼を主張するユダヤ人たちを意味しました。今まで見てきた内容は、ある集団の集団的経験に関する集団的な陳述ではありません。聖霊のお導きに従って訪ねていったカイサリアの異邦人コルネリウスの家で、ペテロ個人が体験した個人的な経験談です。ペテロにその経験談を聞いた人々がペテロと一緒に集団的に陳述しているものでもありません。今エルサレム公会議で立っている人はペテロ一人だけであり、話している人もやはりペテロ一人のみです。そうであるならば、本来ペテロは本文11節で自分の結論をこのように結ばなければなりません。私は主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。異邦人もユダヤ人である私たちと同じで、ただ主イエスキリストの恵みだけで救われることを私は信じていると陳述するのが妥当ではありませんか。この言葉の話者は複数ではなくペテロ単数であるからです。 しかしペトロはそのように言わなかったのです。11節を見てみましょう。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。明らかにこの言葉の話者はペトロは個人のみなのに、ペトロは私は信じていると一人称単数主語を使わず、私たちは信じていると一人称複数形主語を使いました。一体その理由は何だったのでしょうか。個人のペトロが私たちは信じているという時、その私たちは誰を意味したのでしょうか。ここには2つの解釈が可能です。1番目はペトロが話した私たちの範囲を拡大してエルサレム公会議に参加した今ペトロの目の前にいる全ての人を意味すると解釈することです。彼らの中の相当数は福音に真っ向から反対して異邦人に割礼の実行を義務として要求すべきだと主張する人々でした。そうだとしても彼らまで含めて私たちは皆ユダヤ人であれ異邦人であれ、ただイエス・キリストの恵みだけで救われることを必ず信じなければならないという意味でペテロは私たちという主語を使ったという解釈です。2番目はペテロが言った私たちの範囲を縮小させてエルサレム公会議に出席した人々の中で異邦人への割礼に反対する人を意味すると解釈することです。すでに申し上げたようにペテロの前に集まった人々の中の相当数は異邦人に対する割礼に固執する間違ったユダヤ主義思想へ溺れている人々でした。だからペテロはあなたたちは福音に背き異邦人への割礼を主張するとしても、割礼に反対する私たちはただ主の恵みだけで救われることを信じるという意味で私たちという主語を使ったという解釈です。2つの解釈両方に一理はありますが、しかし本文に立脚した解釈ではありません。ペテロが使った私たちが実際に誰を意味するのかは次の週に詳しく見ていく予定の12節の御言葉が正確にそして具体的に明らかにしてくれています。12節を見てみましょう。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。ペテロがユダヤ人であれ異邦人であれ、ただイエス・キリストの恵みだけで救われることを私たちは信じていると結論を結ぶのと同時に、パウロとバナバが立ち上がりました。そして彼らは神様が自分たちを通して割礼も受けていない異邦人たちをお救いになる印と不思議な技をどのようになさったかを証言しました。この本文はペテロが称した私たちがペテロ自身を含めてパウロとバルナバを意味することを立証してくれています。ペテロとパウロそしてバルナバの共通点は 本文の時点以前にすでに異邦人を救うための神様の道具として使われた経験者だったということです。ペテロはカイサリアの異邦人コルネリウスの一行を救おうとしている神様の道具でしたし、パウロとバルナバはピシディア、アンティオキア、イコニオンで、リストラで、そしてデルベとペルゲで数多くの異邦人たちのための神様の道具として使われました。違いがあるとするならば、ペテロはその時までイスラエル圏内で異邦人のための神様の道具として使われていた反面、パウロとバルナバはイスラエルの圏外の異邦人のための神様の道具だったということです。当時ユダヤ人が異邦人に福音を伝えるということは、今日私たちが考えるように簡単な問題ではありませんでした。神様の命令に服従してカイサリアの異邦人コリネリウスの家を訪ねて行ったとき、コリネリウスの家にはコリネリウス一行、いわば異邦人がいっぱい集まっていました。ペテロがそこに集まった異邦人たちに一番先に発した言葉は、使徒言行録の10章28節から29節が次のように明かしてくれています。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは立法で禁じられていますけれども、神は私にどんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。それでお招きを受けたときすぐ来たのです。先民意識に染まっていたユダヤ人たちは、自分たちを除外したすべての異邦人を獣のようにみなし、異邦人と交際したり食卓に一緒についたり異邦人の家を訪問することを徹底してタブー視しました。そうしない場合、不浄な異邦人の不浄が自分たちに伝染すると信じていたからです。したがってイスラエル圏内に住んでいたコルネリウスのような異邦人はユダヤ人のその閉鎖的で独善的な悪い習慣をよく知っていました。ユダヤ人であったペテロもやはり異邦人に対して同じ思考に染まっていました。それにもかかわらず、彼が異邦人コルネリウスの家を訪ねていったのは、コルネリウスの一行を救おうとする神様の命令によるものでした。しかしそれはユダヤ人の観点から見るならば非常に勇気が必要なことでした。ユダヤ人であるペテロがユダヤ人の慣習を捨てて異邦人であるコルネリウスの家を訪問し彼と交際するというのは、同じユダヤ人から非難と恥ずかしめを自ら招くことでした。今まで自分がユダヤ社会で積み上げてきた名声と名誉を放棄することでした。実際にペテロは異邦人コルネリウスの家を訪問したことに関連し、それ以降イエス・キリストの救いをユダヤ人の占有物と錯覚するエルサレムの信徒たちから非難されねばならなかったことを、使徒言行録の11章2節で証言しています。異邦人の家を訪ねていき、異邦人に福音を伝えたという理由で同じクリスチャンのユダヤ人から非難を受けねばならなかったくらいですから、イエス様を信じていないユダヤ人の反発はまたどれほど大きかったことでしょうか。それで パウロとバルナバは一時伝道旅行の当時、異邦人たちに福音を伝えている理由だけで、行く先々でユダヤ人たちからひどい迫害を受けねばなりませんでした。さらにパウロはリストラでユダヤ人だからどれほど激しい石打ちをされたためでしょうか。人々は彼が死んだと錯覚するほどでした。このようにペテロとパウロ、そしてバルナバが異邦人のための道具として使われたことは、世間的な観点で見るならば決して交渉とか自分の品位を守ることにはなりませんでした。それは周囲の人と同族の非難と石打ちに自分の身を投げ入れる行為でした。これは主のために自分のすべてのものを捨てることのできる人のみ選ぶことのできる人生でした。それはこの世の中のすべてのものより主がさらに大きい方であることを信じる人のみが歩ける道でした。それでペテロは自分のようにその道の上を進んでいるパウロとバルナバを指して、私たちは信じていると告白しました。それでは私たちは本文の場面を頭の中に描いてみることができるでしょう。第1回エルサレム公会議が開かれます。主題は異邦人への割礼の是非でした。異邦人への割礼を力説する側と反対する側の主張が長時間対立します。しかし異邦人への割礼に反対する人々だからといって、彼らが皆ペテロとパウロとバルナバのように異邦人のために非難と石打ちを感受した人々であるのではありません。彼らは単に理性的な判断として割礼に反対するだけです。頑強に割礼を力説する人々の主張を終わりまで傾聴した後、ついにペテロが立ち上がります。神様が自分を選んで異邦人コリネリウスの一行にどのように救いの恵みを無条件に与えたかを詳しく説明し、ペテロはユダヤ人の私たちも異邦人の彼らも神様は差別なさらず同じように救いの恵みを与えたことを力説しました。ペテロはそれなのにユダヤ人自身も満足に追うことのできなかった律法の首輝きを神様が救われた異邦人に負わせようとするのは、異邦人を神の民としてお救いになった神様を試みる犯罪行為であると断定します。そしてペテロはユダヤ人であれ異邦人であれ、ただイエス・キリストの恵みだけで救われることを私たちは信じていると結論を結びます。この話をしているとき、ペテロの視線はどこに向かっているでしょうか。虚空に向かっているのでしょうか。あるいは公会議に参加した会衆に向かっているのでしょうか。そんなはずはありません。本文の場面を具体的に描いてみましょう。ペテロはしばらく言葉を切り、周囲を一度見回した後、自分が言う私たちが誰を指しているのか、そこに集まった人々がみんなが分かるように パウロとバルナバに視線を移します。そして彼らに自分の視線を固定させた後、ユダヤ人であれ異邦人であれ、ただイエス・キリストの恵みでのみ救われることを私たちは信じていると告白します。その瞬間、ペテロとパウロ、ペテロとバルナバの視線が強烈にぶつかり合います。その視線のぶつかり合いを通して、異邦人のために周囲の人の非難と石打ちを受けた人、この世の中のすべてのものより主がさらに大きい方であることを信じて、主の前に自分を投げ出した者同士だけが取り交わせる霊的交換が生まれます。そしてパウロとバルナバはその視線に吸い込まれるように立ち上がり、そして今までのペテロの言葉が全て事実であることを、ペテロの話が全て聖書的であることを、自分たちの経験を土台として証言します。お互いに眺め合うペテロとパウロ、そしてペテロとバルナバの視線の中には、深い信頼と温かい同志愛が染みています。この世の中のどんな画家の絵が本文の場面よりさらに美しくて感動的でありましょうか。このように美しい場面を神様に服従する人生として醸し出したペテロとパウロ、そしてバルナバは、イエス・キリストの中で名実ともに一つとなった私たちでした。そして彼らは私たちに信仰共同体の真の意味を深く悟らせてくれます。私たちはどの国の人々よりも私たちという言葉を乱用します。人々はよく自分の両親、自分の妻と夫を私たちの両親、私たちの妻、私たちの夫と自分の家を私たちの家と呼びます。私の両親、私たちの両親、私たちの妻、私たちの夫、私たちの家であるなら、自分の前にいる人々のみんなのための共同の両親、共同の妻、共同の夫、共同の家という意味となり、それは全く道理にかなわぬ表現です。しかし私たちは、私たちという単語に関する限り道理に関係なくこの単語を軽く使います。だからといってこの単語が常に肯定的な意味で使われるわけではありません。私たちが言う私たちは、主に知縁、血縁、学伐、利権を土台としたものなので、私たちが他人なのかのように否定的な意味を含んでいる場合の方がより多いのです。一旦私たちの範疇に属していれば、それだけで不法も脱法も黙認します。私たちとするだけで、相手が第三者にどういう過ちを犯してもそのまま受け入れられます。 私たちという言葉を軽く使う我が国の腐敗指数が恥ずかしいほどに高いのは、これと無関係ではありません。主を信じる私たちにとって、私たちとはどういう意味でしょうか。世間の人々のように利権のために偽りを友としながらも、お互いに当たり前だというように黙認する関係を意味しますか。そうであるならば、私たちがいくら教会に通っても、私たちの数が空の星のように多くても、私たちはペテロがパウロとバルナバを指していった私たちになり得ないし、私たちが私たちと呼ぶ私たちの家庭も教会も真の信仰共同体にはなり得ません。私たちはみんな主のために自分を投げ出すペテロになりましょう。主のために受ける非難は言うまでもなく、石打ちさえ恐れないパウロになりましょう。この世の中すべてのものより主がさらに大きい方であることを知り、一生涯主が歩かれたその道に従うバルナバになりましょう。その時、本当の信仰共同体を形成した私たちは、家族の間に、信徒の間に、お互いに目だけ見つめても私たちだけが感じられる奥深い霊的交感を分かち合うことができるでしょう。ひいては私たちは家族の間に、信徒の間に、お互いを見つめる目の輝きの中で深い信頼と温かい同志愛を読み取れるでしょう。そのように真の共同体を作り上げた私たちが、イエス・キリストの中で醸し出していく人生は、どんな画家の絵よりさらに美しく感動的な場面として、この時代の歴史の中に刻印されるでしょう。本文の中で本当の私たちになったペテロとパウロ、そしてバルナバを通して働かれた主が、主の中で私たちになった私たちを通しても必ず働かられるからです。お祈りしましょう。今日も私たちをお呼びくださり、私たちに平素、私たちが安易に使う私たちの聖書的な意味を深く黙想させてくださり感謝します。ペテロは同じ信徒ではあるが、相変わらず誤ったユダヤ主義の発想から抜け出せずに、異邦人への割礼を主張する人々を指して、私たちは信じると言いませんでした。割礼に反対するにはするが、ただ理性的な判断のみで反対する人もペテロが言う私たちの中に含まれていませんでした。ペテロは異邦人の救いのために、周囲の人と同族からの非難や石打ちををも怖がらず、主の命令に服従し、主の前に自身を喜んで投げ出していたパウロとバルナバを指して、私たちは信じますと告白しました。その日、エルサレム公会議に集まった数多くの人々の中で、ペテロの私たちが信じるという告白の中には、このようにペテロを含めてたった3人しかいませんでした。しかし、イエス・キリストの中で真の私たちを成した彼らは、神聖な信仰兄弟体であり、主の働きは彼らを通してなされました。私たちが言う私たちが、これ以上お互いの不法と脱法を黙認し合う否定的な関係を意味しないようにしてください。 第三者に対する相手の偽りの人生を当然のように容赦する不正直な関係でないようにしてください。私たちが言う私たちが主の中で神聖な私たちになれますように。私たちがまず主の御前に私自身を完全に投げ出すこの時代のペテロにならせてください。主のために世の中の批判と石打ちを怖がらないパウロにしてください。この世のすべてのものより主がより大きな方であることを信じ、一生涯主の道に従うバルナバにならせてください。このような私によって、私が私たちという私の家族や私の職場が、私の教会がこの世とこの時代の歴史を新しくする神聖な信仰兄弟体になりますように、イエス様の御名によりてお祈りを捧げます。アーメン。